恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言短く祈らせていただきます。天の父様、この朝あなたを私の主、私の王、私のすべてと告白することができありがとうございます。どうか私たちの心にますますあなたを慕い、あなたを恐れ、あなたを愛するその思いを強くしてくださるように、あなたが今朝も御言葉を通して私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。どうか神の御言葉を聞くとき、私たちのうちに人間の言葉ではなくして、あなたが私に語りかけているそのメッセージを聞き取ることができるように、どうか霊的な耳を心をお与えください。語る者をどうかあなたが清め許して、あなたの十字架の陰に隠して、今日イエス様の素晴らしさに私たちの心を圧倒させてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。日本中を震え上がらせた連続幼女誘拐事件ですね。容疑者が捕まって日本中がこうホッとしていると思うんですが、小さな女の子を連れているですね、持っているお母さんたちは、特に関東地方のですね、お母さんたちは本当に震え上がっていたんですね。今朝、パウロは私たちに向かって、あなた方も誘拐されないように気をつけなさいと、私たちに誘拐されることのないようにと勧めるのです。8節。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。この虜になるっていう言葉が誘拐されるっていう言葉なんですね。ですから、私たち一人一人が、その魂が、その信仰が、悪魔に、このように様々な誘惑によって、誘拐されないように注意していなさい、と、私たちに勧められているわけです。何に誘惑されるか、誘拐されるかっていうと、あの虚しい騙し事の哲学によって、パウロは決して、哲学、この言葉の意味は知恵を愛するっていう意味ですが、哲学っていうものをすべて虚しい騙し事と言ってるわけではありません。学問の分野にもキリスト教哲学っていうですね、分野もあったり、この哲学っていうのはとても大切な学問の分野ですけど、しかしそういう中でも人間の理性、人間の考えをすべてに勝るものと考える立場、聖書の言葉、神様の権威よりももっと、その上に人間の理性を置く哲学。それは、神様を嘲笑い、聖書を嘲笑い、愚かとする。それがどんなに最もらしく聞こえても見えても、それは虚しい騙し事だというのです。なぜならば第一にそれは、人の言い伝えによるもの。人間の言葉、人間の意思から出たものは、それは虚しい騙し事。第二に、それはこの世に属する幼稚な教えだ。また第三に、それはキリストに基づくものではない。教会の教会には、様々なことからの教えが入り込んできまして、いろんな意味で混乱させられている。悲観的な、間違った人間の言葉による教えが入り込んでいたのを見て、パウロはその手紙を書いたわけです。2000年の教会の歴史の中で、この三者、二世紀教師たちは、様々に姿を変え、手を変え、品を変えて登場してきました。そして現代においても、異端者はですね、様々な形で教会に入り込んでこようとするわけです。そして異端と言われるものに共通しているもの。それはですね、イエス・キリストについて、誤った考えを持っているということです。特にイエス・キリストのその位置、価値を低く見ること。何よりもそれがイエス・キリストが神であることを認めないということのゆえに異端となっていくのですね。パウロは9節のところで、キリストのうちにこそ 神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。と、イエス・キリストを高く上げるのです。神様のご性質、神様が恵みに満ち、愛に満ち、力に満ち、知恵に満ち、また、清さに満ち、美しさに満ちておられるように、その神様のご性質がそのまんまイエス・キリストのうちにその本質が満ち満ちておられるという。そして皆さん、今朝、私たちがぜひ驚きを持って感動を持って心に留めたい御言葉は実節です。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。なんと、神の満ち満ちたご性質がイエス・キリストのうちに満ち満ち、このイエス・キリストを信じる者は、キリストがうちに住んでおられる。これが私たちがこの際一章の後半で学んだことです。信じる人のうちにキリストが住んでおられる。それは、私たちもこのキリストにあって満ち満ちているっていうことなんです。あなたは今朝、このメッセージ。イエス・キリストがあなたのうちに住むことによって、あなたは満ち満ちています。っていう、このメッセージに、どのように主に感謝することができるでしょう。私たちはすぐに、私は足りない。私は弱い。私は失敗をした。私は愛することができない。私は口を制することができない。私は知恵がない。私は罪に勝てない。私は汚れている。そのように私たちは、満ち満ちているどころか、欠けかけていると言いますか。本当に足りない、足りない、足りない、足りないと思っていないでしょうか。しかし、パウロは力の限り、私たちに叫ぶんです。いいえ、あなたは欠けていません。何か足りないものではありません。あなたは満ち満ちています。ぜひともその満ち満ちているっていう、その真理に事実に生きるように、その事実に生きなければ、あなたのクリスチャン生涯は失敗と敗北しかないのです。もし私たちがその事実に生きなければ、そこに偽教師の異端者の、あなたの魂を誘拐しようとする誘拐者の入り込む余地を、隙間を作ってしまうの。何か私は足りない。イエス様を信じているんだけども、クリスチャンなんだけども、何か足りない。もし皆さんの心の中に、そんな思いがこうあると、何かが私は足りない。そんなところに隙間ができてくるんですね、信仰的な。そうなんです。あなたは足りないんです。あなたのその経験はまだ足りません。幼稚なそんな体験じゃなくして、もっと大きな体験をしなくてはいけません。あなたは聖霊のバプテスマという体験を受けましたかとか、異言で祈りましたかとか。そんなことを聞かれると、私はまだ足りないんだ。私はまだ体験していない何かがあるんだ。と、急に自分自身の立場が脆いもののように見えてくるでしょう。そう、あなたは足りないんです。それはなぜかっていうと、あなたが出席している、その教会が足りないから。あの牧師がいけないから、あなたダメです。あんな牧師のところに行ったら、あんな教会に行ったらダメです。どうも前からおかしいと思ってた。やっぱりそうでしたか。どうも違うと思ってた。と、ポロッと言ってしまうの。決して、騙されないように、誘拐されないように、キリストに、あなたのすべてがあり、あなたはキリストにあって一切を持ち、満ち満ちているっていう事実に生きないなら、私たちは本当にですね、敗北しかないっていうことを、ぜひですね、しっかりと心に留めていただきたいのです。教会はいつでも、そのような様々なですね、魂を誘拐し、信仰を誘拐しようとするですね、教えや、そういう惑わしに混乱され、続けてきました。しかし教会はいつでもそのような言葉に、そのような誤りに、人間的な言葉に対していいえとはっきりと言っていかねばならない、戦っていかねばならないの。そしていつでも 聖書に立ち返るように、どんな偉い先生が何かを言ったとしても、それは本当に聖書にそう書いてありますか？聖書に書いてないから、有名な先生の言葉であっても、私たちはそれを信じることができない。そういう立場をぜひ取っていくようなんですね。パウロが話をしたとき、本当にそうだろうかと日々聖書を調べた、あのクリスチャンのように私たちも、人の言葉に決して惑わされないように、もしそういうことをきちんとしていかなかったら、教会は教会でなくなっていくんです。教会とは名ばかりの人の言葉によって動かされ、この世的な、幼稚な、キリストに基づかない言葉で、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりしてしまうということをぜひ覚えていただきたいんです。もし教会がキリストを見失ったらどうなるでしょう。さあ、パウロは、私たちが決して、キリストにあるその生き方、満ちたキリストにあるその立場から誘拐されることがないように、11節から後で、私たちがキリストにあってどういうものとされているのか、どんなにキリストにあって満ちているのかを知るようにと進めます。私たちが信仰的に安全であるのは、自分がどういうものにされているのか、そのことをはっきり知るっていうことです。自分がキリストにあってどういうふうにされているのかを見失うとき、わからなくなっていくんですね。11節。キリストにあってあなた方は、人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストを共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によって、キリストと共に蘇らされたのです。コロサイの教会に入ってきた異端的な教えの一つは、割礼をコロサイのクリスチャンたちに進めようとする教師です。イスラエルの民は、神の民であるっていう印に、男の子だけですけども、生まれて数日後に、その男性だけにあるですね、その器官の一部をですね、切り取って、割礼という儀式を受けて、私は古い神に逆らう生き方をしないで、私は神に生きるものですということをそれで表したの。そしてコロサイの中に入ってきた偽教師は、そうなんです。信じるだけじゃダメなんです。信じるだけじゃなくて、やっぱり神の民になるためには、割礼を受けなくてはいけません。割礼を受けなければ神の民に入ることはできないのですと進めたわけです。パウロは、そのような教えが福音を台無しにするということを知っていましたので、あなた方は割礼を受ける必要はありません。なぜなら、イエス・キリストを信じて、バプテスマを受けることによって、あなたはあの割礼が表していたことをもうすでにキリストにあってはっきりと自分のものにしたのです。すなわち、あの割礼はもう一回言います。古い自分を捨てて、私は神に生きるっていうことの意思表示でした。バプテスマは本当にそのことを私たちにはっきり表す儀式じゃなかったでしょうか。バプテスマはどういう意味を持っていましたか？体を水の中に全部沈めるとき、古い神に逆らう、私はその中に葬ったのです。そして水から出てきたとき、どういう意味でしたか？古い私は死んだけれども、キリストにあって私は新しく作り変えられました。私は神にあってこれから新しく生きるのです。そのことをバプテスマは表したのですね。ですから、バプテスマっていうのは、洗礼っていうのは、私たちの人生にとって非常に大きな区切りのライン。バプテスマ、洗礼によって私たちは人生にはっきりとした区切りをつけるのです。それまでの古い、神に逆らう、私、生き方に罪に対して背中を向けました。死にました。私は今、新しく生きるものです。ですから、バプテスマを受けるっていうことは、決して単なる儀式とか、そういうことではなくして、本当にあなたの私たちの生涯にとって、はっきりとした線を引くっていう点において、とても大切なんですね。 バプテスマを受けると、なんか縛られるような気がするから、私は受けない方が非常に気軽です。それは気軽ではなくて、非常に危険なことです。はっきりと線を引くことが、あなたの信仰を守り、あなたを本当に様々な誘惑から守っていくのです。ちょうどイエス・キリストがこの歴史の中に入ることによって、紀元前 BC と紀元後 AD に分かれたように、私たちはイエス様を信じ、バプテスマを受けることによって、はっきりとした区切りができたのです。お分けにならなくても結構ですが、ローマ人の手紙の6章の11節にこのようにパウロは書きました。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。また別の訳では認めなさい。あなたは、イエスキリストを信じバプテスマを受けたあなたは、もう罪に対しては死んだものであって、神に対してキリストイエスにあって生きているものだと思いなさい。認めなさい。私たちが、そのようにはっきりと区別を、区切りをつけて歩んでいくとき、私たちが古いままの生き方に逆戻りしてしまう、またまた元の生き方に引きずり込まれていくっていうことは、非常にみっともないことです。バプテスマっていうのは、別の表現をすれば、後ろの箸を焼き切ることです。聖歌の中にもありますね。後ろの箸を焼き捨てします。私たちは、元の神を信じない生き方、この世、との間にこう、箸があってですね、神様を信じたり、いや、ちょっと都合が悪いなと思ったら、また元の生き方に帰ったり、行ったり来たりしてたようなものですから。バプテスマを受けるっていうことは、この後ろに逆戻りする箸を焼き切って、もう私は逆戻りしません。もう昔の生き方は私にとって死んだものです。無関係なものです。ということを、そこではっきり表したの。私たちは、バプテスマっていうことがそういう意味だっていうことをしっかりとですね、覚えている必要があります。ですから、マルチン・ルターは、宗教改革者のルターは、自分の確信が揺らいできたり、様々に誘惑を受けて自分自身が危なくなった時に、すぐに口に出して大きな声で言ったそう。私はバプテスマを受けている。そう言い切ったんですね。私はバプテスマを受けている。ですから、また元に戻るなんてことはありえない。そんなことはできっこないものなんだ。私はもうそこで区切りをつけたんだから、どうして今更、ジタバタすることがあろうか。あの原点に立ち返ったわけです。これはとても有効な方法じゃないでしょうか。ぜひですね、皆さんの心がこう揺らぐとき、騒ぐとき、様々な誘惑に惹かれるとき、口に出して、前の人がですね、びっくりしてもいいです。私はバプテスマを受けているとですね、自分自身に言い切ったら、それはとても大きなあなたに支えになるんじゃないでしょうか。さらに、パウロは、キリストにあって私たちがどういうものとされているかということを明確にしていきます。13節の後半に、それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。キリストにあって、あなたは新しくされました。キリストにあって、あなたは一切の罪から、罪が許されました。この許しを、14節はさらに明らかに私たちにするのです。ここに債務証書とあります。借用証書のことです。借金をするときに、このお金を貸してくれる人に借用証書を書いて渡すわけです。そして、いくらお借りします。いついつまでにそれをお払いします。金利は、利息はいくらでお払いします。そして自分の名前を書いて、ハンコとしてですね、相手に渡すわけです。ちょっとですね、まあ、後ろの方見えにくいでしょうけども、机 作ってみました。借用証書。例えば、横山幹雄で、ね、借用証書。一金1500万円なり。大変な借金ですね。返済期日、昭和62年10月10日。もう過ぎてます。でも、払えないんです、私。丸々クレジットどの。大変ですね。二枚目の借用証書。一金100万円なり、返済期日、昭和63年12月31日。何々ローン者どの。これも払えないまんま、そのまま借金のまんまなんです。一金80万円なり、返済期日昭和64年1月15日、何々ライフ様。これも払えないでいるんです。一金360万円なり、返済期日平成元年8月20日、今日が支払い日ですね。大変ですね。私は本当にもう今日は落ち落ちできないんです。何々ライフ殿。大変ですね。そんな感じで、もう借用証書がいっぱい溜まってですね、全部払えないとしたらどうなりますか？全部返済期日が過ぎてしまいました。返済能力はありません。まさにローン地獄に入っていることになります。そうすると、ここにあるように、いろいろな定めのために私たちに不利な、この借用証書は私にとっては不利です。もうこれがある以上、私はもう何にも反論できないのです。そして、これはですね、私たちを責め立てている。本当に責め立てられるわけです。ローン地獄に入ってしまうとですね、もう毎日のように、その返済を求めるですね、人々から追い立てられるわけです。多くの人たちがそのために夜逃げをしたり、一家心中に走ってしまったりですね、様々な悲劇を私たちは見ています。実は、私たち一人一人は、神様に対して罪を犯すとき、一つ一つの罪が、ちょうどそれは神様に対する借金のように積み重なっていくっていうことです。一切の罪、一つ一つ、神様の前で借用証書のようにですね、書かれて、記録されて、記憶されて、保管されていくわけです。そして一つ一つに対して、私たちは、それを払うように、その神に対する借金を払うように神様は要求してくるのです。例えば、マタイによる福音書の12章の36節を見ると、人はその口にするあらゆる無駄な、無益な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。恐ろしいですね。口にした一つの言葉も、裁きの日にはですね、何年何月何、何日に、何時何分にあなたは誰々にこんなことを言いましたね。これはどういうことですか？と、私たちは神から問いただされるんです。あなたは心の中でこういうふうに考えましたね。これはどういうことですか？本当にですね。言葉だけでもそうですから、すべてのことについて、私たちは、神に借用証書がですね、もう本当に山のように、富士山よりも高くですね、積み重なっている気がするんです。しかし、皆さん、こうあります。責め立てている債務証書を無効にされたからです。なんと、一切のあなたを責め立てている、あなたにとって不利な、この債務証書は無効にされました。この言葉は、消し去るっていう言葉を使われています。当時ですね、パピルスって、足の茎で作った紙があったわけです。また、羊の皮をですね、舐めして、そういったものにですね、字を書いたわけですが、ところがですね、それに、こう、インクで字を書いたとしても、私たちがこう、普通に紙に書いたとき、インクで書くとですね、すぐにこれが中に染み込んで、すぐにはこう消えなくなるわけですけど、中までですね、そういう場合には、染み通らないために、スポンジ用のものでですね、ふっと撫でると、簡単に消えちゃうんですね。その時の言葉。あなた方の一切の罪が、拭い去られました。神様は、イエス・キリストの十字架の上に、私はあなたの罪を拭い去った。消し去った。もう私を思い出さない。パウロはまた、神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。皆さん、私たちは十字架に釘付けになったのは、イエス様だけだ。イエス様と思ってますけど、聖書を見ると、 イエス様だけじゃなかったことがわかるんですね。まあ、今日の修法の裏に、チャート式の私の本の1ページをコピーさせていただきましたけど、すべてが新しくなって、そこに十字架のですね、イエス様の十字架の頭の上にですね、罪状書きっていうものがあったことを私は知ってますね。イエス様の十字架に釘付けになっていたそれ、聖書をずっと調べていくと、いろんなものが十字架に、イエス様と一緒に釘付けになっていることを聖書は私に教えるんです。ぜひ帰ってから、何が十字架に釘付けにされたんだろうとですね、調べていただければと思うんですが、私たちも心の目で、イエス様の十字架の光景をもう少し想像してみましょう。血まみれになったイエス様のお姿。その頭の上に罪状書きがあって何と書いてありますか？これはユダヤ人の王とピラトが書かせてそれをですね、貼り付けたわけです。実際にはイエス様の頭の上にはそれだけが書かれていたんですが、しかし聖書によるともう少しよく見ると、そこにですね、もう一つ何かが釘付けになっています。よく見ると。私が見るとそこに私の、この私を責め立てている借用証書が十字架に一緒に釘付けになってぶら下げられているのを見るんです。皆さんもぜひですね、それをはっきり信仰の目で見てください。こんなに薄っぺらじゃないですよね。大変な分厚いですね。もうそしてそれに一つに一つの罪じゃなくしてびっしりですね、私の罪が並べ立てられている、その借用証書がイエス様と一緒に十字架に釘付けになっているのを見るの。そして、イエス様は十字架で何と言われましたか？すべてが終わった。これはすべてが支払われた。すべてが本当に準備され、すべてが支払われたという意味なんですね。実はイエス様は十字架の上で、あなたのすべての神への借金の全部を最後の血の一滴まで絞り出すことによって支払い、済みにしてくださったわけです。ですからもう、この証書はですね、無効です。だから全部払われたから。ね。私が大好きですので、何度も皆さんにも、前にも話したかはわかりませんけど、ルターのですね、お話の中に、ね、ルターはいろいろ自分でこう、なんて言いますかね、例え話のようにして、空想話のようにして、霊的なことをわかりやすく、こう、本に書いてくれたんですが、こんな話があるんですね。ルターがある日自分の書斎でいましたら、悪魔が、サタンが入ってきたんですね。よくルターの部屋にはサタンが入ってきたらしくてですね、ルターの書斎っていうところにはですね、その壁にインクの跡がこう、染みになって残ってるんですからね。それは、悪魔が入ってきたので、ルターがですね、インクの壺をですね、悪魔にぶつけた時の跡だって言われるんですけども。同じように悪魔がこう入ってきて、今度はですね、悪魔が何か手にですね、持っている。ルターは悪魔に聞いたんですね。サタンよ、それは何だ？その巻物のようなものは何だ？はい。これは、ルターよ、お前の罪のリストだ。お前が生まれてからこの方を犯してきた一切の罪がここに記録されている。サタンよ。お前は、偽りの父、大嘘つきだと言われてるから、私はそれ信用できない。ちょっと見せてみろ。じゃあ、どうぞご覧。言ってですね、机の上になら、広げて。ルターはそれをずっと見ながら、一つ一つにうなずいて、本当にそうだ。本当にこれは私が犯したかと。全部私の犯した罪だと、涙ながらにうなずいてたってですね。勝ち誇ったようにサタンが、さあ、ルターよ、お前はこんなに罪を犯しながら、イケシャーシャーとしてるのか、さあどうすると言ったら、ルターは赤いインクを持ってきて、その巻物に大きくですね、一つの御言葉を書いたって言うんです。ヨハネ第一の手紙一章七節、御子イエスの血、すべての罪から我らを清む。イエス様の血が全部の罪から私たちを清めてくださるとそこに堂々と書き込んだとき、サタン、あなたの私の罪が、イエス・キリストによって一切許されているっていうことのその恵み、その祝福を神様の前に感謝しましょう。そのことを本当にはっきりと捉えていましょう。 そして最後に15節。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。いかに私たちが恵まれた、幸いな祝福をキリストにあって受けているかを、パウロは一つの例えを持って私たちに描き出すのです。パウロは、当時、パウロ自身も何度も見たでしょう、一つの光景を私たちに描き出します。それは、ローマの将軍が敵との戦いに勝って、自分の国に町に凱旋してくる時の光景です。凱旋将軍であるですね、この勝利した将軍はですね、戦車、馬に引かせるですね、戦車に立ち上がってですね、もう堂々と勝ち誇ったように、その行列の先頭をですね、行進してきます。人々はですね、もう、やんやの喝采で迎えるわけです。そしてその後に、家来たちが並び、そして、後ろの方にですね、滅ぼした、勝利したですね、その敵の、捕虜たちがですね、武装を全部解除されて、すべての武装を取られて、晒し者となって、行列のしんがりにですね、こう、惨めったらしく、惹かれていくのです。パウロはその光景を、イエス・キリストの勝利の凱旋に、見立てているわけです。イエス・キリストは、十字架と復活によって、私たちを支配し、私たちを縛り、私たちを苦しめている、一切の敵に打ち勝ってくださいました。イエス・キリストは勝利してくださったのです。そして、私たちを苦しめていた、私たちを縛っていたすべてのものは、今や武装を解除してされて、イエス・キリストの勝利の凱旋の行列に晒し者として、うなだれて惹かれているということです。今朝皆さんと一緒に、そのような光景をですね、見たいのです。あなたを苦しめているものは何ですか？あなたの心を縛っているものは何ですか？ぜひ、あなたを縛り、あなたを苦しめている一切のものが、キリストの勝利の凱旋の後に、晒し者になって惹かれている姿をぜひ見てほしいんです。誰か、死が恐ろしくってしょうがない人いますか？ぜひ、死、私たちにとって本当に恐怖の王様のように思われている、その死も、なんとキリストのその凱旋のその後ろに、しょぼんとして、死がしょぼんとして、すべての毒針を抜かれて、敗北したものとして、すごとですね、歩いている姿をぜひ見てください。なんだ死も負けたんだとですね、ぜひあなたは見てほしいのです。あなたは将来に対する不安を持っていますか？私も子供の頃からですね、本当に不安だった。自分自身の性格、自分自身の様々なことから考えてですね、私の将来は一体どうなるんだろう。そしていつでも心の中に私には何か、とんでもない悪いことが起こる。いつかわからないけど必ず起こるとですね、いつもビクビクしてました。もし皆さんが将来に対して何か恐れや不安を持っているなら、どうぞ、キリストのその凱旋の後に、不安というですね、敵が、すべての、その武装を解除されて、スタスタと、ね、すごすごと歩いている姿をぜひ見て取って、なんだ将来の不安や恐れは、もう、敗北しているんだとですね、しっかりと捉えてほしいのです。皆さんの中に、様々な過去に犯した罪の咎め、あんなことをしてしまった、こんなことをしてしまったとですね、様々な罪の思い出があなたの心を縛り、あなたを悲しませ、あなたの心をくじかさせようとしているならば、ぜひ、あなたを責め立てる罪、それもキリストの後に晒し者になっている姿を見て取ってほしいのです。悪魔すらも、私たちを本当に縛りつけるサタンすらも、イエス・キリストによって完全に打ち負かされました。 しかし未だにキリストなしには私たちは到底サタンに打ち勝つことができないほど、サタンはまだまだ余力を持っているんですが、キリストにあってサタンは完全にもう敗北したものです。ですから、その行列の後ろに晒し者になっている、それはサタンでもあります。また様々な肉の力やこの世の誘惑、あなたにとってこの世がすごく大きく見えますか？とっても魅力的なものに見えて心を惹かれますか？ぜひ、その行列にこの世も惹かれている姿を見ていただきたいのです。私たちはもはや、そういったものに悩まされたり、そういったものに負ける必要はないのです。キリストの勝利のうちに、あなたも含まれています。キリストが勝利したとき、あなたもその勝利の中に組み込まれているのですから、凱旋将軍を迎える、本当に、国民のように、この将軍が勝利したことは、その国民全体の勝利です。イエス・キリストの勝利は、あなたの勝利なんですから、さあ、キリストにあるっていうことは、実はそういうことなんですね。満ち満ちている、いかに私たちが満ち満ちているものであるのか、そのことに、ぜひ目を留めて、ぜひ、私は、まだ足りない、まだ欠けています。そんな顔をしないで、満ち満ちている顔を、ぜひ見せていただきたいんですね。ぜひそんな生き方を持って、信仰の目を持って歩いていきましょう。お祈りします。愛する天の父様、この朝私たちに、人ではなくして、満ち満ちておられるキリストを仰がしめてくださり、ありがとうございます。そして私たちもこのキリストにあって満ち満ちていますと、なんていう大きな祝福に満ちた御言葉でしょうか。キリストにあって満ち満ちているのに、この満ち満ちている富に生きないで、神様、足りない足りないと、あなたから目を離して虚しく生きる愚かな私たちを許してください。どうぞ、愛するお一人お一人が、満ち満ちたお方にあって満ち満ちて生きる、その信仰の日々を、証を、一日一日、遂げていくことができるように導いてください。そうでなければ、私たちの魂をあなたから引き離し、誘拐しようとする力に満ちているこの世にあって、私たちは到底勝利することができませんので、どうぞ誘拐されないように注意しなさいとあるように、どうぞ私たちが注意深くキリストにあって生かしてください。凱旋の勝利者、イエス・キリストにあることを覚えて、共に日々凱旋することができるように、導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。